最近のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2026年1月4日から10日のニュースを振り返ります。最初にガザ地区のニュース、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向、最後に国際社会のニュースをお伝えします。まずガザ地区のニュースを2つ紹介します。1つ目のニュースです。ガザ地区で3万5000人が聴覚障害に、イスラエル空爆が原因。これは1月9日パレスタインクロニクルの記事です。イスラエルによるガザ地区への2年間にわたる攻撃、爆撃により推定3万5000人の子ども、大人が部分的または完全に聴覚を失ったと、現地の非営利団体による調査を引用したル・モンド紙が報じています。この聴覚障害なんですが、原因として頭部や首の損傷、鼓膜の破裂、また聴覚系損傷を引き起こす脳への外傷、そういったものが聴覚障害の原因になることがあります。また身体的に損傷がなくても音波にさらされることで聴覚障害を引き起こすこともあります。こうした聴覚障害はほとんどの場合回復不可能になってしまいます。イスラエルによるガザ地区への爆撃で様々な形で聴覚障害が引き起こされています。こちらの記事で2人具体的な例が紹介されています。1人目はダナという12歳の少女なんですけれども、ガザ市内の自宅で休んでいたところ、向かいの建物にイスラエル軍のミサイルが命中、自宅の部屋のドアが吹き飛ばされ窓ガラスが粉々になりました。この攻撃によりダナ自身は爆発を生き延びたんですけれども、聴覚を失ってしまいました。2人目の例は生後5日の乳児ですね。この赤ちゃんはイスラエル軍のミサイルが家族のテントから1メートル離れた地点に命中して、その結果投げ飛ばされて砂に埋もれてしまいました。お母さんはですね、一応足が砂からはみ出していたおかげでなんとかその赤ちゃんを発見できたんですけれども、その後育てていて生後4ヶ月に達した時に何かがおかしいと気づきました。音では全然その赤ちゃんの注意を引けないということに気づいたんですね。その後彼は、その赤ちゃんは聴覚レベル0というふうに診断されてしまいました。深刻な発達遅延を避けるために、本来でしたら緊急に補聴器ですとか人工内耳が必要だと指摘されていたんですけれども、イスラエルが医療機器ですとか医薬品の搬入を完全にシャットアウトしていますので、このような治療は受けられませんでした。現地のお医者さんによりますと、ほぼ1年間ガザ地区に補聴器は1台も入ってきていない。加えてすでに補聴器を持っている人々も電池の搬入が禁止されているので、まもなく使えなくなってしまうだろうということです。以上が記事の内容です。名目上は停戦期間中であるにもかかわらず、イスラエルが攻撃を続けていて、今もガザでの死傷者数が増え続けていますけれども、身体的な怪我だけではなくて、こういった聴覚障害ですね、もう後々にずっと残ってしまう、しかも視覚的には見えにくいような障害もこの攻撃が過去を残しているということを認識して改めて衝撃を受けました。と、爆撃で聴覚障害が残るっていうのがあんまり私は認識できてなかったんですけれども、言われてみたら確かに爆音ですし、ただ単に怪我をして聴覚を失うだけではなくて、その爆音によっても聴覚がダメージを受けてしまうっていうことがあるんだなと改めて認識できて、これは貴重な記事だなと思いました。2つ目のニュースです。冬の嵐が避難民キャンプを壊滅させる中、ガザの病院が乳児の死亡を報告。こちら1月10日パレスタインクロニクルの記事です。ガザ地区の病院で 激しい寒さによりパレスチナ人の乳児が死亡したと報告されました。この冬の嵐がテントで暮らす避難民家族の苦しみを増幅させています。医療関係者によりますと、生後7日の赤ちゃんが病院に搬送されましたが、十分な暖房設備がない中で激しい寒さにさらされた結果、死亡してしまったというふうに医師から死亡診断が下されました。ガザ地区の避難テント内で寒さによる死亡が確認された子どもはこれで4人に上ります。支援物資をやっぱりイスラエルが止めていて、餓死ですとか、もう普通だったら考えられないような死に方をする人が出ていましたけれども、やっぱり冬の寒さで凍死してしまうっていうケースが今度出てきていて、本当にひどいなと思います。しかもやっぱり子供から死んでしまうわけですよね。ちょっと本当にもう言語道断という状況ですし、イスラエルはもう本当に一刻も早く支援物資をガザに入れてほしいなと改めて思います。では次に西岸地区のニュースを一つ紹介します。国民警備隊、ネゲブのベドウィン集落でパレスチナ人を殺害。こちらは1月4日パレスタインクロニクルの記事です。現地メディアによりますと、イスラエル占領軍がパレスチナ人男性のモハメッド・フセイン・タラビンさんを射殺しました。イスラエル占領軍側はこのタラビンさんが近くの違法なイスラエル人入植地の財産を標的として破壊行為をした、破壊行為に関与していたと主張しているんですけれども、タラビンさんの家族は警察の説明を否定していまして、彼が理由もなく射殺されたと述べています。ちなみに彼を射殺したとされるイスラエル占領軍は国家警備隊というものでして、これはイタマル・ベン・グビル国家安全保障大臣によって設立されました。このイタマル氏は極右の政治家でして、パレスチナに対してもかなり過激な発言を繰り広げています。今回の事件に関して、このイタマル・ベン・グビル国家安全保障大臣は発言していまして、警察や戦闘員を危険にさらす者は誰でも排除されなければならないというふうにコメントしています。これは非常に、恐ろしい話ですね。安全保障大臣がですね、かなり権力を活用して国家警備隊を作って、この国家警備隊に少しでも反抗する人は射殺してよいというふうに要は言っているわけですけれども、ちょっと国家の大臣がこんな発言をしていいんだろうかという、ダメなんですけど、衝撃的ですし、パレスチナ人がもう防衛のしようがないですよね。この国家警備隊が暴走した時にはすべがないという、本当に恐ろしい状況になっていると思います。次にイスラエルの動向に関するニュースを一つ紹介します。テルアビブ、ガザ地区への外国人ジャーナリストの入域禁止措置を延長。こちらは1月5日ザ・クレイドルの記事になります。イスラエル政府は停戦期間中もガザ地区への外国人ジャーナリストの入域禁止を維持すると主張しています。イスラエルは2023年10月の戦争開始後、直ちに外国人ジャーナリストのガザでの取材を禁止しました。そして現時点においても、請願で求められるような護衛なしのジャーナリストのガザ地区入域は許可されるべきではないというふうに主張しています。このような入域に伴う安全保障上のリスクが依然として存在すると主張しているということです。これはちょっと突っ込みどころがいくつかありまして、まずですね、停戦しているので入っても本来安全な場所というふうに認識して良いはずなんですけれども、にもかかわらず安全保障上のリスクが存在するからジャーナリストは入れませんと言っている。これはある意味ガザへの攻撃を案に示していると 言えます。でもう一つはですね、建前上はあなたたちの安全のために入域できないようにしているんですと言っていますけれども、まあ、実際はですねガザ内部がどんなひどい状況になっているかということを隠蔽したい、まあ、今でしたらそのガザ地区にいるパレスチナ人の人たちが自分たちで映像を撮ったりですとかして世界にどのような状況になっているか発信しているわけですけれども、そうではなくてやはり外国人の別の立場の人々が発信するっていうことが脅威になりうるとやっぱりイスラエルはおそらく考えているわけですね。なのでジャーナリストの立ち入りを禁止しているということになります。ということで外国人ジャーナリストの侵入を禁止すること自体がいろんな意味でガザ地区の状況を物語ってしまっていると言えます。最後に国際社会の動向について一つニュースを紹介します。今回日本のニュースです。自民党小野寺安保調査会長、イスラエル訪問でネタニヤフ首相と面会。こちら1月7日の朝日新聞の記事になります。イスラエルを訪問中の自民党の小野寺安全保障調査会長らが6日ネタニヤフ首相と首相官邸で面会しました。イスラエル首相府によるとネタニヤフ氏は訪問を歓迎、戦争中のイスラエルへの支持に対して謝意を示しました。小野寺氏は4日今回の訪問について、イスラエルはミサイル防衛やサイバードローン分野でも世界の先端技術を有しており、今後の日本の安全保障政策を検討する上で役立つと X、旧ツイッターに投稿しました。また7日には X への投稿で、イスラエルによる自衛権の範囲を逸脱した過度な攻撃は国際社会から非難されていると指摘、和平に向けた日本の姿勢をしっかり伝えると記したそうです。ネタニヤフ首相はそもそも ICC からですね、逮捕状が出ているわけなんですけれども、その首相に面会するということ自体ある種 国の方針を示してしまっている、まあ、つまりイスラエルの行動を許容してしまっているということになります。一日本国民としてはもうちょっとこれ恥ずかしいですね。でしかもイスラエル その技術を役立つというふうにも表現してしまっていて、まあ、そのイスラエルの技術こそがガザの攻撃に使われてガザ地地区を壊滅的な状況に追いやっているわけなんですけども、それを支持するような発言をしてしまっているので現状への意識が正直足りないなと思います。まあ、この発言自体がですね、非常にイスラエル寄りであるという自覚があるのかどうかちょっと分かりませんけれども、まあものすごくイスラエル寄りの発言をしているという状況です。日本も一先進国としてもっとイスラエルの過激な攻撃に対して批判の声を国ですとか政府というレベルからもっと発信していってほしいなと強く思います。以上2026年1月4日から10日のニュースの振り返りでした。でちょっと雑談になるんですけども、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、ゼロ歳児と同じ部屋でちょっと録音していまして、もしかしたら時々声が入ってしまっているかもしれませんが、まあご愛嬌と思って聞いていただければと思います。あとですね、年末年始を挟みまして、ちょっと手が回らず、少しポッドキャストの録音が空いてしまっていますけれども、まあ、ちょっとできる範囲のペースで進めていきたいと思っていますので、引き続きお付き合いいただければと思います。他のニュースのまとめもソムードの集いのホームページの方に掲載しています。ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは Free Palestine Within Our Lifetime